今回は2点、マイナンバーカードと、環境問題についてでございます。その前に新型コロナウイルスの件で、昨日同僚議員の質問で対策が取られていることはよくわかりました。新型コロナウイルスで大変日本全世界がおかしくなっております。マスクなど不足どこにでも、品がない状態です。今朝のニュースで、マスク買い占めや転売を罰則する規定ですかね、国民生活安定緊急処置法を活用すると言ってありました。ヤフオクでは960枚の、マスクが、当初は900何万とかいう値段がついて落札したのが5万3000円ぐらいで落札したそうです。で今朝ちょっとヤフオクですかね、それでトイレットペーパーを見ますと9251円ですね。そういう形で、あとはもう楽天医薬からは削除、この関係でもしないということで削除されておりました。他の自治体でもやっぱり昨日も同僚議員が言われましたように、西海市、平戸市、市役所に訪れた人や高齢者には災害用の備蓄マスクなどを配ってあるということです。他の、宮城県ですかね、角田市では市内在住の妊婦さんや、お産で里帰りされている妊婦さんにも対象で、マスクが配布されているそうです。いきしてもやはり十分不自由をされている妊婦さん、高齢者の方には特に配慮していただいて、配れるものがありましたら配っていただきたいと思います。またちょっと郷の浦あたりに行ってみましても、飲食店、旅館とかホテルですね、普通やったら3月ですので、卒業式、送別会、歓送迎会ですね、こういう人である程度正月、2月はダメでも3月はどうにかなるというような形でしたが、今年は僕たちも取りやめをするようにお客さんが少なく、大変やっていけないという状態になっております。危機感がありますので、少しでも役に立つようにと思っていったらまたコロナとか言われるけどね、そこのところ、もう少し、新型コロナも2週間から3週間が山と言われておりましたが、このままで、行きますといつまで続くか分かりません。生き死に入ってこないことと、早く収束に向かっていくことを願いたいと思います。それでは、質問に移ります。まず1点目でございます。マイナンバーカードについてお尋ねをいたします。私は今年マイナンバーカードの更新の通知が来ました。2015年12月からと記憶しておりますが、通知カードが来まして、2016年1月からナンバーカードが発行されております。ナンバーカードの有効期限は10年ですが、電子証明の更新は5年ごとということで、私はすぐカードを作りましたので、もうあれから5年経っております。当時は全ての日本国民に番号がつくと大騒ぎをしておりました。今では、私は作りましたが、申告をするだけに使うぐらいで、それ以外は使うこともなく、たくさんの診察券や他のカードと一緒にカード入れ、財布の中に入っております。他の人に聞きましても、マイナンバーの通知は来たけどマイナンバーカードは作ってないという人が多いようです。 世間の人はどのくらい作っているのか、少しインターネットで調べてみましたら、総務省のホームページは全国昨年の11月1日時点で 14.3% と示してありました。あまりにも加入者が少なく、壱岐市の場合はどのくらいの人がカードを作ってあるのか気になり、またなんで取得者が少ないのか、少し調べてみますと、取得するのが任意であること、ナンバーカードの利便性が少なく利用するメリットが感じないというのが現状のようです。しかし、2020年今年からですかね、マイナンバーカードを活用し、マイナポイント消費生活化策が実施予定です。これに対する、準備はいかがでしょうか。工夫次第ではいろいろな使い方が可能となる事業と聞いております。本市においても今後の政策展開にあたり利用すべきと考えますが、いかがでしょうか。その前にナンバーカードの取得を促す処置が必要だと思います。先週の、司法のにマイナーカードの取得、マイナポイントのことが載っておりました。私もスマートフォンでやろうと思いましたが、機能がついていないのか古いのか、私の頭が古いのか分かりませんが、ポイント獲得までできませんでした。そのことは後もって聞くとしまして、それでは次の3点、4点ですね、をお尋ねします。壱岐市ではナンバーカードの普及率はどれくらいですか。県内では高い方ですか。2020年度マイナンバーカードを活用した消費生活化実施される予定ですが、実施状況はいかがですか。どのような対応を予定されていますか。ここがマイナポイントの利用が始まります。ちょっとあれですね。マイナンバーカードを住民の取得していただき、マイキー ID を設定していただくことが必要であると思います。2021年からは、マイナンバーカードを健康保険として利用することも決まっているようです。円滑にナンバーカードを発行する必要があると思いますが、壱岐市の取り組みはいかがでしょうか。マイキープラットフォームの運営はどうなってあるか、お伺いします。もう一点、これは通告はしていませんでしたが、他の自治体ではコンビニで住民票を取れる利点があると書いてありましたが、壱岐市では前にコンビニが少ないので対応する機会をつけてないかなんかで、取れないということは、聞いておりましたが、壱岐市以外の福岡とかよそでマイナンバーカードで、壱岐の住民票は取れるのか、お伺いをいたします。これは通告していないので、もし回答がわからないなら後もってお知らせをいただければと思っております。以上、後のを入れて5点よろしくお願いいたします。
土屋議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、熊田総務部長。
おはようございます。5番、土屋議員のご質問にお答えいたします。最初の質問の丸一の質問、壱岐市でのマイナンバーカードの普及率についての質問でございますが、2月16日現在、交付枚数4903枚、交付率が 18.3%、長崎県21市町中第4位の普及率となっております。国においては令和4年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定をしておりまして、今後は議員ご指摘のとおり、本年9月からの消費活性化策の 実施や令和3年3月からの医療健康保険証としての利用開始により普及が加速化するものと思われます。参考までに普及率、交付率でございますけれども、県内第1位が大村市 22.5%、 第2位が佐世保市 22.1%、 第3位が五島市 18.8% でございます。次に、丸2の質問、マイナンバーカードを活用した消費活性化策については、国が事業推進しておりまして、キャッシュレス決済事業者を対象に参加の募集をされております。2月19日までに23の事業者が登録されているとのことでございます。本事業については国からキャッシュレス決済事業者へ直接マイナポイントのプレミアム分が交付される予定であります。国、県からは市町村に対してマイナンバーカード取得とマイキー ID の設定支援等を推進するよう通知があっております。マイナポイントを利用するには、土屋議員の3番目の質問にございます通り、マイキー ID を設定し、これは本年7月からでございますけれども、7月から始まる予定のマイナポイントの予約手続きを済ました方が9月から利用開始できることになっております。このマイキー ID の設定については、インターネットに接続し IC カードリーダー、カードの読み取り機でございますけれども、それを所有され、つまり環境が整っていればご自分のパソコンやスマートフォンなどで取得することができます。また環境が整っていない場合は、市役所の各庁舎に備え付けの端末で設定可能できることになっております。今後はマイキー ID 設定等について市民皆様に改めて周知してまいりたいと考えておりますが、マイキー ID の取得にはマイナンバーカードの取得が必須でございます。まずはカードの普及を進めていく必要があると考えております。次に丸三の質問、壱岐市の取り組みについてでございますが、国のスケジュールとしましては、2023年令和5年3月にはほとんどの国民がマイナンバーカードを保有することを目指し、令和2年度に実施予定の消費活性化策や令和3年3月からマイナンバーカードの健康保険証利用の運用開始に向けた医療機関への支援などが予定されているとのことでございます。先ほど申し上げましたマイナポイントの予約手続きや今後予定されている健康保険証利用については、マイナンバーのオンラインサイトであるマイナポータルなどで設定を行う必要があります。壱岐市としましては、これまでホームページや市広報誌などでマイナンバーカードの申請について市民皆様に周知をしておりますが、引き続き普及率の向上に努めてまいりたいと考えております。次に丸4、マイキープラットフォームの運用はどう考えているかとの質問でございますが、マイキープラットフォームはマイナンバーカードを活用し、公共施設などのさまざまな利用者カードを1枚にするとともに、各自治体のボランティアポイントや健康ポイントなど、インターネット回線を通じ、個人の情報としてデータ化することを合わせ、クレジットカードなどのポイントやマイレージを地域経済応援ポイントとして全国各地に導入、合算し、 さまざまな住民の公益的活動の支援と地域の消費拡大につなげることを目的とした国が掲げている事業構想でございます。マイナポイントや健康保険証利用もマイキープラットフォームの運用に該当しております。これまでの壱岐市の取り組みといたしましては、マイナポータルのぴったりサービスにおいて子育て関係の届け出がスマートフォンなどを使用して申請できるようにしております。他市の先進事例といたしましては、壱岐市と同様の取り組みを行っている自治体のほか、図書館の利用カードや選挙時の期日前投票の入場受付、バス等の IC カードなどの利用もございます。壱岐市としましては、マイナンバーカードの普及率の向上によりまして、マイナンバーカードの機能に対する市民ニーズなどの把握を図りながら、新たな活用を検討していく必要があると考えております。なお、以前から協議を続けておりますけれども、国境離島島民カードの兼用併用につきましても、今のところ県の方からは具体的な連絡が指示があってないところでございます。で、最後に追加質問されました壱岐市のコンビニでの住民票が取れるかということでございますけれども、現在のところ取れる状況に至っておりません。以上です。
石田議員。
はい。マイナンバーカードの取得も壱岐市は 18.3、まあ、全国平均より多いみたいですね。多分これからはマイナポイント、健康保険証の代わりに、なるということで、少しは普及も上がると思います。マイナポイントを使いたい人は10代20代ではアンケートを取ったら 70% 以上、まだ50代以上の高齢者でも 70% 以上が、マイナポイントを利用したいという結果が、書いてありました。その反面、不安する声もあるですね。セキュリティが不安である。それと言われるように手続きが面倒くさいので少し、懸念気味であるということです。手続きの面ですが、総務課に行ったら総務課長が各庁舎で、パソコンを使ってやっていただけるということで、あれは確かスマホでも対応したスマホじゃないとできないことになっています。欲しい人は庁舎に行って、まあ、カードを、皆さん作っていただければそのポイント、健康保険保険証の代理、代わりと、先ほど部長が言われました通り、本当は道民カードも一緒にできれば、一個あれば集中して使えるような形を取っていただければと思っております。4番目はですね、マイキープラットフォームですね。この中で自治体ポイント、これはまだ壱岐市は活用自治体にはなっていないのでしょうか。その点と、長崎県では平戸市が平戸ポイントを作ってあります。他にだいたい101団体ぐらいが前去年は、自治体ポイントを加入してあったと聞いております。ポイントによる地域需要の拡大で、まあ、地域にお金が落ちるようになれば、また消費の活性化になるのではないかと思っております。ふるさと納税の返品もそういう品を使えればいいのではないかと思っておりますが、そこのマイナポイントの件ももう一度聞きたいと思います。 まあ、言われました通り、利用者、マイナンバーカードと利用者カードを利用して、図書券カードとかですね、それとか健康の、ポイント、これも自治体から、出していただけるようになっておりますので、合わせてできればと思っておりますが、自治体ポイントについて、もう一度お尋ねをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、総務部長。
土屋議員の再質問お答えをいたします。まずマイナポイントの手続き自体がですね、まだ開始できておりません。で、今後その活用に、始まる前にやっぱり先ほど言われましたマイキ ID の設定等の、支援体制が市としてもいると思っております。例えば言葉自体もですね、皆さん初めて聞く方もいらっしゃると思います。それでご自分の家庭にカードリーダーを持ってある方もほとんどいらっしゃらないんじゃないかと思っております。でそういう中で、市の庁舎の窓口に今マイナーポータル用の端末を準備をしておりますけれども、その操作についてもですね、なかなか難しいんじゃないかと思っております。私もマイナポータルを開こうとしましたけども、開くのは開けます。ただ普通活用するについて、必要がないもんですから、今まで使ったことなかったんですけども、それ自体もなかなか人に聞かないとわからない。私も、まあ、年齢は重ねてる方ですけども、もっとそれ以上の年配の方になればもっと難しいんじゃないかと思っております。そしてまたスマートフォンあたりを所持されてない方などについてはなおさらのことじゃないかと思っております。そういう中で、まあ、今後登録等に窓口が混雑することも考えられますし、支援窓口等の設置についても今後必要じゃないかと内部で協議をしておるところです。で先ほど申されました、自治体ポイントの活用につきましては今のところまだ事業導入について検討に入っていないところでございます。以上です。
土屋議員、
はい、ありがとうございます。私も、マイナーカードナンバーカードが、更新ということでちょっと調べて、もう難しい言葉ばっかりですもんね。頭から行きよったら今度前調べたことは忘れてしまうんですね。しかしやはりポイント制とか、健康保険とかやっぱそれに使えるということは、みんなに知ってもらって、市民にとってプラスになることやったら、ぜひカードを作っていただいて利用していただくとも一つの手と思いますので、広報誌この前の出てまあ、この前司法に出ていた気遣いとはもう全然分かりませんのでですね、ぜひ、これからもプラスになるようにやっていただきたいと思います。これで1番目の質問は終わります。それでは、2点目、環境問題についてお尋ねをいたします。壱岐市では SDGs 未来都市の取り組みの一つである、気象変動や異常気象の危機を認識して問題解決に取り組む、気候非常事態宣言を国内で初めて昨年の9月会議で、可決した、今後の取り組みとして、ゴミのリディア、排出抑制、リユース、再利用、リサイクル、再資源化、リフューズの 再生回避の 4R を徹底、50年まで市内で利用するエネルギーの化石燃料をから再生可能エネルギーへ完全移行する、 森林管理による温室効果ガスの排出抑制のほか、政府や他の自治体の呼びかけなどに取り組むのが目標と、理解をしております。そこで2点質問をさせていただきます。1つ目は、ゴミ 4R の徹底とありますが、今までも漂着ゴミ回収や、日頃の清掃活動などを取り組んでありますが、気象非常事態宣言後の新しい取り組みはあるのかお尋ねをいたします。2番目に、2050年までに市では利用するエネルギーを化石燃料から再生可能エネルギーへ移行するとあります。余剰となる再生可能エネルギーを水素として貯蔵し、必要に応じて再生化する、パワートゥーガス実用化実証システム導入が事業が当初予算で上がっております。エネルギー庁の補助金であると考えますが、昨年の3月、2030ですかね、に向けた低酸素水素社会の実現ビジョンが、示してありました。その中で、労働マップ、財政裏付け、スケジュール感、作業工程の中で、2021年、環境省の、補助金ですかね、自立型水素エネルギー供給システム導入モデル事業、これは応募と書いてありました。水素混合エンジン、混焼エンジンですか、500キロワット設置、次に、もう一個は再生可能エネルギー、電気熱自立普及促進事業、これは何ですかね。これも応募と書いてありました。再生エネルギー7メガワットですかね、導入、2030年再エネルギー、導入の意義士の目標であります 24%、これが第一段階とありました。どちらも応募でありますが、ビジョンでは、補助金は7億、負担金も、自己負担金も7億となっております。この7億というのは大きいお金でありますが、目標達成ができるのか、まあ、ビジョンでありますから、後のことはわかりませんが、一応、こういう、書いてありましたので、ちょっとお尋ねをいたします。
じゃあいいですか。
はい。
はい、村林副長。
5番、土屋裕司議員のご質問にお答えをいたします。まず、一つ目のご質問でございますが、気候非常事態宣言後の新しい取り組みがあるのかとのご質問でございます。現在、壱岐市では、9品目21種類の分別を行っておるところでございますが、この分別につきましては、市民皆様には普段からリサイクルによって分別に対しご理解とご協力をいただいておりまして、おかげさまで、県下で1位のリサイクル率を誇っております。市民皆様に改めて感謝を申し上げます。ご質問の宣言後の新たな取り組みといたしましては、本年4月よりこれまで燃えるゴムとして排出をされていましたペットボトルのキャップにつきまして見直しを図りまして、新たにリサイクルを始めることといたしました。現在そのために各地区のリサイクルステーションにペットボトルキャップ専用のリサイクルボックス専用を設置するよう準備を進めているところでございます。また各家庭でご利用をいただいておりますゴミ分別のしおり、現在お配りしているのがこれでございますけれども、冊子でございます。これでございますけれども、この冊子の改訂版につきまして、今月中に括弧に新たに配布をいたします。従来のゴミの分別しおりには 3R、これはリデュース、排出抑制ですが、また
リデュースですね。そしてリユース、これは繰り返し再使用する、リサイクル、再利用、再資源化するの3つの項目を説明として載せておったところでございますが、この改訂版には、気候非常事態宣言でも 4R の推進となっておりますので、新たにリフューズを記載しております。これは発生回避、ゴミになるものはいりませんと意思表示、またマイバッグを持参しレジ袋を断るなどのご説明を追記をいたしたところでございます。ゴミをなくすことはできませんが、ゴミを減らすことはできます。ゴミを減らすために市民皆様にお一人お一人に 4R を心がけた行動をしていただきたいと考えまして、さらなるゴミの減量化とリサイクルの推進にご協力をお願いいたしたいというふうに考えております。以上でございます。
本部長。
土屋議員の2番目の質問の水素を活用した再生可能エネルギーの導入についてお答えをいたします。本市では脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの導入拡大にあたり、水素を活用するエネルギービジョンを策定し、令和元年度は水素との組み合わせで、不安定な再生可能エネルギーを安定的に利用するシステムについて調査研究及び設計の業務に取り組み、令和2年度には実証システムを導入して実証事業に着手する段階に入る見込みであります。水素のエネルギー利用も注目されて、久しい状況でございますが、設備導入等のコストが高いこともあり、商用として普及するまでには今少し時間を要するのではないかと考えております。2030年に向けた低炭素水素社会の実現ビジョンにお示ししている財政的な裏付けにつきましても、ビジョン策定時点において想定される設備費用については最大限の試算を行っているものでございます。2021年度以降は民間が事業主体となって再生可能エネルギー及び水素エネルギー設備を導入することを想定して試算した内容でありまして、再生可能エネルギー設備並びに水素エネルギー設備それぞれに環境省の補助金を活用して設備導入を行う場合について、2分の1の補助率でそれぞれの事業額14億円のうち7億円が民間事業者の自己負担額になると見込んでおります。一方、昨年度のエネルギービジョン策定事業及び本年度の実証システム導入調査設計業務につきましては、10分の10の経済産業省資源エネルギー庁の交付金を活用して実施をしておりまして、次年度も予定しております実証システムの導入並びに実証事業につきましても同じ交付金の活用に向けて応募申請を行っているところでございます。次年度からの実証システムによる実証事業につきましては、システムの性能等と合わせて水素を活用した再生可能エネルギーの導入拡大について経済性についても検証を行うこととしております。本実証システムの特徴といたしましては、水素を発生させるための水電解、その時に発生する酸素と水素混焼エンジンによる発電時に発生する排熱も有効利用することにより、エネルギー利用の効率性と経済性を高めようとするところにございます。実証を行う対象施設も酸素や排熱の利用が可能であるという観点を考慮して選定をしております。この実証事業により水素のエネルギー 利利用についての経済性をしっかりと検証し、また経済性を確保するためには何が必要かをきちんと見極めたいと考えております。水素のエネルギー利用がビジネスモデルとして成り立つことを明らかにすることにより、ビジョン策定時の試算を精査して民間の投資を呼び込み、あるいは民間主導で再生可能エネルギー、水素エネルギーが商用レベルで普及することを期待するものでございます。なお議員ご指摘のスケジュールの導入スケジュールのことでございますけれども、2030年に向けた低炭素水素社会の実現ビジョンの3ページの年度等は記載のとおりのロードマップスケジュール間と記載しております。この間とはイメージという意味で表現しておりまして、詳細は実現ビジョンの16ページを後もって見ていただければございますが、そちらに3段階に分けて1ユニット500キロワットの水素発電システムが3基導入をいたしますが、合わせて2030年までに太陽光発電16メガワット、風力発電6メガワットも整備するシミュレーションを行っております。よって、市が直営で行うのではなくて、実証試験で実用可能性を証明した後に、民間における導入推進を構想しているところでございます。以上でございます。
内田議員。
はい。ありがとうございます。1番目の分ですけども、この新たにレジ袋が7月から有料化だったと思いますが、なります。私たちも、ハイプラ対策の一環として、なると思います。エコバッグの推進もしてあるということですけど、私も、買い物に行くとき、エコバッグを持って行こうと思うとですけど、なかなか忘れて、というときは、どうしてもレジ袋をもらってしまいます。また、この次でも、2円から5円という話がありますが、そのくらいやったらもう、よかった一中ですね、レジ袋をもらう人が、特に男は面倒くさいけどですね、なると思いますが、やっぱり市民に徹底をしていただいて、僕たちもなるべく、エコバッグを、かっこいいエコバッグを作るかどうかしてですね、利用したいと思いますので、まだ推進の方をよろしくお願いをいたします。それと、市の方では、啓発物品の調達については、何か目標はありますか？よその他の地、自治体ではですね、プラスチックごみは、焼却処理に伴う CO2 の発生、河川等を通じて海洋への相当流出することによる生態系を含めた海洋環境への影響等問題があり、取り組みを早急かつ、迅速に、強靭に推進していく必要がある中、戦慄してプラスチックごみの消滅を促進するため、啓発物品の調達において考慮すべきということで、これはどこですかね。これは兵庫県ですかね。京都の、京都市がちょっと出したものであります。啓発物品の調達について、一番目に使い捨てプラスチック製品を原則として調達しないこと、容器包装の省略に努めること、製品の性質上、容器包装が不可欠な場合においては、原則としてプラスチック製の容器包装をしないこと。で、啓発物品として使い捨てプラスチック製は、プラスチックの容器包装を使用することは、 にやむを得ないときは、各局等の判断で調査するものとする、この場合は、当該警察物品には、再生プラスチックや自然由来のバイオマスプラスチック等の積極的な利用に努めることとする、これまで使い捨てプラスチック製品以外のプラスチック製の啓発物品を調達していた場合においては、紙や木材などの、素材の積極的な使用に努めることというような、まあ、市の備品部品ですね。それを書いてあると思います。こういうとも、知っていただければ、知ってあるかもしれませんが、できれば、まあ、こういうとこ目に入りましたので、お願いをしたいと思います。それと、水素ですね。やっぱ化石燃料から再生エネルギー、あと水素エネルギーと温室ガス消滅のため、車の排気ガスも、抑えるために、また電気自動車や、水素自動車の実用化もちょっと検討されてはどうかと思います。気象異常事態宣言を自治体初で行っていくことを踏まえると、やはり、化石燃料の削減は、調査をしながらやっていくべきだと思います。まあ、7億円は民間を呼び込む、それまでの実験と思っておりますので、できましたら、やはり化石燃料 CO2 が削減されることを、まあ、域の場合は特に他の燃料に頼ることがないようにですね、やっていただければと考えております。それで、その、啓発物品の件はどうでしょうか。再度質問をしたいと思います。
はい、環境衛生課長。
ただいまの、ただいまの土屋議員のご質問にお答えします。先ほど答弁にもありましたように、まあ、4R を徹底するということで、ご承知のように海洋ごみが、要するにプラスチックごみの問題、世界的にもなっておりますので、4R の徹底というところで、市民皆様にですね、今、答弁で申しましたように、新しいしおりで、さらに周知を図ってですね、ご協力をいただくようにしていきたいと思いますし、定期的なですね、まあ、広報等にも努めてまいりたいと思っております。調達については研究をしてまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。これも終わりたいと思いますが、最後にですね、私の考えでございます。もし可能であれば、SDGs も気象非常事態宣言も国内で初めてということですので、環境省に ご理解をいただいて、もしできれば、ダメ元で小泉進次郎環境大臣を読んで講演をしていただければ、市民に、生き死がやろうとしていることがわかると思います。また、人を集められると思いますので、ダメ元で大丈夫です、ね。よろしくお願いしたいと思っております。これはもう、やっぱ初やったということは、メリットがあると思いますので、何かありましたら。
白川市長。
実は日本環境経営学会って日本環境経営学会のですね、山本先生、この方は東大の名誉教授でございますけれども、こういった日本で初めて、気候非常事態宣言をした壱岐市に小泉環境大臣は真っ先に行くべきだということをですね、 小泉大臣にですね、進言をなさっておられます。そういったことで大変期待しておりましたけれどもですね、未だ実現に至っていないというのが状況でございます。ぜひですね、来ていただきたいと思っております。また小泉純一郎さんのおじいさん、小泉又次郎さんはですね、真鍋義重先生とですね、非常に仲良かったということで、その乗馬をなさっている写真もお見せしてですね、私、市長になりましたから2期目ぐらいの時にですね、お会いして、こういうゆかりがあるんですよ、駅にはということをですね、小泉進次郎さんに、進次郎大臣にお話をしたという経緯がございまして、その時の状況、その時の様子をですね、ホームページに、失礼しました、ブログに上げております。まだ残っておりますので、ご覧いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、
土屋議員、
はい、ぜひ実現できるように、ダメ元じゃなくて本当にできるようによろしくお願いします。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。